おはようございます。私は青少年本部講師の橋本貞子です。第3回目の本日は、谷口正信青少年総裁の著書、青少年ってどんな教え、問答猶予青少年講習会をテキストに、日時計主義の生き方というテーマでお話をさせていただきます。皆さんは日時計をご存知でしょうか？日時計は太陽の日差しを受けて、針が盤面の目盛りに影を落とし、時刻がわかる仕組みになっています。太陽が照っていない曇りや雨の日は時刻がわかりません。この日時計のように、日々の生活の中でできるだけ輝く喜びの時刻のみを記憶し、語り思い出す生き方を、青少年では日時計主義の生活と呼んでいます。昨年、東京原宿から山梨県北杜市に移転した青少年国際本部森の中のオフィスの敷地内の万教法要の広場にも日時計が設置されていて、その日時計には I record known but hours of sunshine、 私は太陽の輝く時刻だけを記録すると日時計主義の標語が記されています。朝起きて夫の顔を見るとき、子供の顔を見るとき、また職場においても、常に神様の恵みを感じて、感謝し、喜びを見出し、それを表現する生き方をしていけば、家族や職場の人たちも心も明るくなり、周囲は幸せな気持ちになります。成長の絵では、心で認めたものはやがて現れてくると考え、巧妙面を認めれば、良きことが現れてくると考えています。青少年創始者、谷口正治初代総裁は、昭和5年に青少年誌を発刊し、その中で青少年の生き方として、日時計主義の生活を提唱しました。昭和5年といえば、世界恐慌が起こり、世の中は政治的にも経済的にも大変不安定な時代で、日本にも戦争の影が忍び寄り、人々は先の見えない不安に満ちた暗い日々を過ごしていました。そのような時代に、谷口正治初代総裁は、朗らかに笑って生きよという言葉を掲げ、現象は心の影であり、現象にどんなに暗い姿が現れていても、朗らかに笑って生きるのが青少年の生き方であると、日時計主義の生き方を示してくれました。実際に私たちの心が晴れやかで楽しい時は、自然と笑いがこみ上げてきて、大きな声で笑うことができますが、悲しい時、悩みがある時、心配事がある時には、笑う気持ちになれませんね。しかし、谷口正治初代総裁は、そのような時こそ、一室に退いて、まず鏡を見て笑え、声を立てて笑え、表情は心の表れであると同時に、心は逆に表情で支配される。悲しい時ほど我々はならぬ。笑い抜く時、悲しさが征服されると説いています。私も長女と次女が大学生の時に妊娠し、赤ちゃんができたので結婚したいと言い出した時には、すぐには素直に喜び、祝福してやることができませんでした。娘の行いを悪と捉え、残念で腹立たしくて、情けなくて、取り返しのつかない絶望感に苛まれ、その暗いトンネルから抜け出すことは不可能のように思いました。けれども、青少年の座禅的瞑想法である深層観をし、青少年のお経である聖経や真理の書かれた本を読んでいくうちに、青少年で説く人間の実相、本当の姿は、素晴らしい存在、神の子であるという自覚が深まり、娘たちの実相も神の子で完全円満であると深く自覚することができ、執着内で娘たちを縛っていた私の間違いに気づき反省し、夫や娘たちに懺悔し謝り、子供に対するねばならぬという執着を話すことができたとき、心の底から大きな声で笑えるぐらい心が明るくなりました。毎朝、聖経聖典を読んでいると、 真理の言葉が心に響いて、自分がいかに我の信仰であったか、主人の心に沿っていなかったか、子供を縛っていたか、心の狭い愛の足りない母親であったかが分かりました。また娘の相手のことも、娘と結婚してくださることがどんなにありがたいことか、娘や生まれてくる子供にとって一番幸せなことではないかと思えるようになり、相手のご両親ともお会いしてお話しすることができました。こうして娘たちは結婚し、二人の可愛い赤ちゃんが無事生まれ、大学も卒業しました。孫の誕生は本当にありがたく嬉しいことでした。このように想念を変える観の転換ができたとき、心で作っていた悪い娘という心の悪がなくなったのです。正常の絵では悪はないと言います。それは悪を実在として認めないということです。私たちが悪と呼んでいるものの多くは、心の持ち方や条件次第で悪でなくなるのです。私が娘のことを悪く思っていた悪とは、永続的な実体ではなく、私の心の持ち方で変化する心の産物です。また、不幸だと思っていた現実は、一見容易に変えがたい、誰もが認める存在であるかのように感じられますが、それが私の前に現れる過程を振り返ってみると、それは私が心で認めたものが仮に現れている世界で、私の心の持ち方が変われば、目の前の現実は変化し、多くの感動と喜びの世界となりました。ここで本日のテキストの109ページから111ページ、現象の悪にどう対処するかというところを一部省略して引用します。世の中には良いものも悪いものもあるとよく言いますが、ごく単純化してしまえば、良いものが心象であり、悪いものが偽象です。心象とは漢字で誠の形と書き、偽象とは偽りの形と書きます。続いて引用します。正常の絵では、非同型主義の生活をしようと言っています。あそこに悪い人がいる、交通事故がある、震災がある、人々が死んでいる、盗みがある、汚職がある、テロがある。これらはすべて偽証を指しているのです。本当の世界、実相には存在しない一時的な失敗状態ですから、それを本物だと認めるなということです。目の前にあるものを本物とか本当の存在だと認めると、そこには悪という何かけしからんものが厳然としてあるという考えに陥りやすい。そうすると、その悪に向かって破壊しようという感情が起こってくる。憎しみが湧いてきて、それを攻撃することによって何かが解決すると思う。しかし、そんなやり方では問題は解決しません。だから、正常の絵では、そんなことをしたらダメだと言います。本当にあるものは実相世界で、それはすでに完全円満なんだから、偽証に注目するのではなくて、心象に注目していけば、それが徐々に表現されていく。そう考えます。人々の良い点や、社会の良い方面に心を向けるのです。失敗しているところではなく、成功している点を認める。引用終わります。現象としての人間には、欠陥や欠点がありますが、それを悪だと断定することは、現象の欠陥が永続すると宣言することになりますから、その欠陥、悪はなかなか消えません。それより、良いところ、優れたところ、感謝すべきところを認めて、相手の隠れた能力、実相が現れてくることを信じて待つ方が、どんなに良いか知れません。例えば、私は三女の大学受験から卒業結婚まで、三女の良いところを認め、我願愛護三端し、娘の実相を信じ、祈っていくと、彼女の才能が開花し、有意義な大学生活を送り、就職しても周囲の人に恵まれ、素晴らしい結婚相手に巡り合うことができました。このように現象の悪に心を向けるのではなく、まだ良きものが十分現れていなくても、 現象の背後にある実相を信じて、それを言葉で認め、引き出すことで、地上に善が現れる。非時計主義とは、神が創造された世界は、善のみで何一つ不完全はない。その実相世界だけが実在するという、唯心実相の信仰と、心で認めたものが現れるという、唯心所見の法則を知り、生活の中で実践し、表し出すことなのです。この非時計主義の生き方を頭で理解するだけでなく、ぜひ実践して世の中の明るい面、楽しい面、素晴らしい面に注目して、それを言葉の力によって褒めたたえ、引き出すことによって既にある神の世界を地上に表していきましょう。この非時計主義を実践するには、聖鳥の絵が発行している非時計日記を書くことをお勧めします。なぜなら私たちの心は習慣性があるからです。普段意識しないで習慣的に考え、行動していませんか？あなたはプラス思考で物事を明るく肯定的に捉えるタイプですか？それとも否定的に捉えるマイナス思考のタイプですか？心の中の思い、意と口から出る言葉、苦と体を使った表現、真の三つが言葉の力です。日々の習慣が言葉の力となって働いて、自分の人生を作るのです。良い習慣は幸せな人生へとつながります。私も潜在意識の中に、良き想念を入れて、心を良き言葉で磨き、心の習慣性を明るく、積極的な方向へ変えるために、嬉しいこと、素晴らしいこと、恵まれていること、感謝すべきこと、教えられること、願いなどを毎日日時計日記に書いています。私たちの周りにある良いところに心を向ける時間が多いほど、私たちの習慣は幸福の方へ向きます。ここで本日のテキストの137ページから138ページを引用します。講話の中で、真、空、意の話をしましたね。仏教でいう三合のことです。我々が神の子の実相や仏を表すのは、この真、空、意によって行います。おはようございますというのは、空、発声音できちんとおはようという親愛の情を伝えて、また体や表情、真によってニコニコと笑顔を作りますね。暗い顔をしておはようございますという人はあまりいませんから。そして心、意から親愛の情を込めておはようございますと言えば、これでちゃんと真、空、意の三合による愛の実践になるんですよ。このようにして毎日自分の中の仏や神の子を表現する実践をしていただくと、それに伴って周りの人々の反応が変わってきます。自分にも良い習慣がつきます。朝の挨拶が意識しないで自然に出てくるようになる。こうして私は仏である、神の子である、家族も仏であり、神の子であるという自覚が現在意識から潜在意識のレベルにまで浸透していくことになると思います。三合による真理の実践を継続していくことをお勧めします。引用終わります。真空意の三合による愛の実践を続けて、潜在意識を清め、善合を積んでいきましょう。またこの光明面を見る生き方は、当たり前のことに感謝する生き方です。神様から数えきれないほどの恵みをいただき、生かされていることに気づくと、感謝の念が湧いてきます。人間だけが神様に生かされているのではなく、生きとし生けるものすべてが神によって生かされ、すべては神において一体であることがわかります。すべてが与え合い、支え合って調和して生きているのです。その喜び、感謝、感動を表現していくと、周囲は天国となり、心は充足感で満たされ、あれも欲しい、これも欲しいという精神的飢餓感から来る欲望が抑えられます。非時計主義の実践は、 自分の内に宿る神の子の神聖仏性を表し出す生き方です。谷口正信清張年総裁は、今の時代こそこの非同型主義の生き方を実践すべきであると説かれています。世界の人口が70億人を超える現在、地球全体で都市化が進み、世界人口の半分が都会に住んでいます。それに伴ってエネルギーの消費が爆発的に増え、資源が枯渇し、貧富の差も拡大しています。一方、エネルギーの大量消費によって物を大量に生産し、市場には物が溢れ、あれも欲しい、これも欲しいと欲望が拡大していきます。平和で豊かな国に住んでいる私たちは、お金を出せば何でも手に入れることができますが、非同型主義の生き方をすることによって、あれも欲しいという欲望や、まだ足りないとか不安であるという一種の精神的過感から解放されます。今の日本には物が溢れているのに、そういう心の貧困がある。物が多いことでかえって精神が飢えている。そういう物質主義的な生き方から抜け出す道が、この非同型主義の生き方です。価値観の転換が行われて、外から物を付け加えることで幸福を感じるのではなく、内部の神聖を開発することに喜びを見出す。宝奪うことではなく、他に与えることで充足する。そういう新しい人間の生き方を広げていきましょうと、谷口正信清張年総裁は説いています。皆様も毎日人形主義を実践し、宝奪わず他に与えて、失なる神が喜ぶ生活をしていきましょう。それでは時間が参りましたので、これで私の話を終わらせていただきます。